今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、ビットコインと人間の矛盾性という話をしていきたいと思います。ここ連日結構ビットコインとか、サトシ仲間と、サトシビジョンとか、そんなような、話を中心にさせていただいてるんですけれども、僕のポジションとしては2種類のビットコインが僕にとってはあるんですよね。2つのビットコイン、1つは BTC、いわゆるみんながビットコインと言ってるものですね。ティッカー名は BTC、それは、デジタルゴールド、資産、価値の保存としてのビットコインというイメージで、僕も実際それをポートフォリオに、入れているっていう感じで、もう1つのビットコインは、ティッカー名で言うと BSV ですね。でそっちは僕の中で何ていうのかな、いわゆるその本来サトシ・ナカモトがホワイトペーパーで、書いていたようなビットコインのあり方っていうのかな、サトシ・ナカモトが求めたもの、そして僕自身もそれがエモいなっていうふうに感じるビットコインっていうのは僕にとっては BSV なんですね。で何が違うのっていうと、BTC の方は、一般的に知られるビットコインっていう方は、デジタルゴールドというふうに言われるように、確かに価値はね、これからも上がっていくということが想定されていて、世界中でそれをこう買う人たちがどんどん増えている。日本でも、メタプラネットとか、アナプとか、そういう、こう一企業なんかも、購入をしていっていますよね。そう。ただ一方で、じゃあブロックチェーンの実用性で考えたときに、BTC チェーン、使ったことある方は、分かると思いますが、どのタイミングで使うかにもよるけど、その手数料、ガス代が、安くはないですね。今いくらぐらいだろう、ちょっと最近使ってない。本当にだからそのブロックチェーンとして BTC チェーンを使っていないから、なんとも言えないところもあるんだけど、僕自身がやっぱ2023年、2024年、特にその BTC 触れてた時、そのオーディナンスって言われるような、NFT ですね。BTC チェーン上の NFT なんかに触れてるような時なんかは、やっぱりガス代取引手数料が、もう数百円では収まらないかな、数千とかっていうのに、なっちゃうような時とかもあるし、そのタイミングにもよるけど、とにかく使う人が、いっぺんに増えたりとかすると、同じタイミングになったりすると、やっぱりその手数料が高くなってしまうっていうところがあって、そこがネックだなーってことを思っていたんだから、その普段使いするにはちょっとどうだろうなっていうことを思っていると。で、一方でその BSV っていうのは、手数料が本当にかかんないんですよね。ゼロではないんだけど、もう1円未満っていう感じ。で、その、手数料が高騰することもないんですよね、BSV は。で、なんでっていうと、そのブロックサイズと言われる、そのブロックチェーンの一つのブロックのサイズが、BTC はめちゃくちゃちっちゃい。で、BSV は、基本的に無制限っていう理論上は。ちょっと細かい部分の話は省きますけど、っていうように自分の中で2種類のビットコインがある。だからその、投機性、投資性とか、価値の保存っていうデジタルゴールドとして使っていくには BTC。だけど、一方で、日常的に使う、使うって言ってもね、例えばコンビニで使えるとか、そういう、日常決済としては使えないけど、まだね、そういう風にはなってないけど、ブロックチェーン上で何かこう物をやり取りするとかっていう風に、だからある意味で言うと、そういう意味で言うと日常的に僕は BSV を使うんですね。その NFT の売買をしたりだとか、誰かにその BSV 建てで何かをお金を送るのかとかっていうような時、だからその BSV コミュニティっていうのかな、一部のその経済圏の中では日常的に僕は使っていて、そう、だから使うビットコインは BSV で、なんかっていうのかな、保存しておくビットコインは BTC みたいな感じなんですね。で、その中で、とはいえ BTC のそのトランザクションの通る速さが時間がかかるかな、かかるからちょっとやだなっていう思い。で、一方で BSV はトランザクションがもう本当に秒で通るんですね。そこも厳密に言うと、実際には秒で通っていることとして進めている、ブロックチェーン上のオンチェーンでの取引としては BTC も BSV も最低10分かかる、トランザクションがね、通るまでに、ブロックが閉じるまでに最低10分かかるというルールは同じなんだけど、その実際、決済の完了のスピードとかっていうのはやっぱり違いがあると。だけどそんなことを言っておきながら、ふとね、いやでも普段自分がコンビニとかで、コンビニじゃなくてもいいけど、そのスマホでね、 そのキャッシュレスで決済した時なんかに、なんて言えばいいのかな、その場ではなんていうの、こうレジのね、あれは終了すると、やり取りは終わるけれども、支払いとしては終わっているけれども、結局そこにクレジットカードを僕は紐付けていたりとかするんですけど、なんか通知がちょっと遅れてきたりとかもするんですよね。あのさっきのコンビニで払ったこれが、いくらいくらでした、でこの紐付けてるこのクレジットカードで、いついつ引き落とししますみたいなやり取りが、まあ、裏側で行われるわけなんだけど、レジではもうその場で、まあ、秒でね、決済が終了している。だけど、ちょっと遅れてこう、何、実際の支払いはその瞬間ではないっていう、ことを今僕は言いたいんだけど、うまく言えてない気がするんですけど、なんていうの、その場で現金だったら当然その場で本当に完結してますよね、実際にお金を支払ってるわけだから。だけどキャッシュレス決済の場合って結局、まあプリペイド型とかだったらまた別なのかもしれないけど、その場でお金のそのやり取りって完結してないっすよね。ちょっとこれは異論はあるかもしれないですけど、ってことを考えたときに、じゃあ BTC では BTC でこう何かをしようとすると、取引に時間かかるからな、それがネックだなとかっていうふうに思ってたけど、いやでもこれ別にそのトランザクション通る時間がかかったとしても、もしかしたらそんなに、そのだから日常のなんか決済とかでもしそういう仮想通貨を使っていくってことを考えたときに、トランザクションが通る時間がちょっとずれたとしても、時間がかかったとしても、この目の前でのやり取り、決済上を一旦トランザクションが通ったこととして進めていくっていう、そういう仕組みとかもあったりするんですけど、なんかそれを使ってしまえば、じゃあ BTC がトランザクション通るのが時間かかるからなって、もしかしたらそんなにネックにならないのかなってちょっとふと思ってしまった自分がいて、だけど僕はなんだろう、別にアンチ BTC っていうわけじゃないけど、その BTC はやっぱり使うにはやっぱり遅すぎる、手数料が高すぎるみたいな感覚があるけど、でもレイヤー2であるそのライトニングネットワークっていうその解決策を使えば、ある意味その秒でその場で取引を完了するとかっていうことが、まあ、できるんですね。実現はできてるし、そういうライトニングネットワークを使って実際に海外ではBTC 払い、ビットコイン払いっていうのをしたりとかもするんですよね。そうだから、それは技術的には可能なんだけど、でも僕の中でなんかこういろいろやっぱしっくりこないところが多分あるんでしょうね。そのレイヤー2を使うということ、レイヤー1で完結していないところに、なんかブロックチェーン純度の低さを感じるとか、なんていうのか、なんかね、でもそれは重箱の隅をつつくような気もしてくるしっていう、自分の中で今回まあとにかく話したかった話は、なんだろう、自分の中で2種類のビットコインがあります。一つは使うためのビットコイン、BSV というものがあって、まあ、全然知られてないけど、かなりマイナーなチェーンだけど、でもう一方で、まあ、みんながよく知るビットコイン、まあ、BTC ですね、それは使うっていうことよりも、まあ、使うにはちょっと、どうだろうっていう、どちらかというと価値の保存として、デジタルゴールドとして扱っていくっていう、なんかその2種類があって、で自分の中でその BTC は時間がかかるからな取引にっていうことを言ってたけど、でも実際そう、日常生活でキャッシュレス決済してる時って、どこまでその場でいろんなことが完結してるかって考えたら、いや、まあ、クレジットカードとかもそうだけど、実際その瞬間には決済としては済んでるけど、自分のお金が動く瞬間って後々だよなって思うと、この仮想通貨のトランザクションが通る話とクレジットカード決済の結局翌月とかに引き落としされてるよねっていう話を一緒こたにするのは変なのかもしれないけど、トランザクションの遅延があったとしても、オンチェーン上でね、オンチェーン上では遅延があったとしても、その場で何らかの形で決済としてはもう成立しますよっていう風に仕組み上をできてしまうのであれば、いやもしかしたら BTC がその僕の中で BTC のネガティブな部分、実際こう使うにはちょっとね、微妙だよねっていうところがもしかしたら覆るのかな、自分の中でなんか、いやそこってそんなに、要は批判するポイントに実際なるのかな って思ったっていう、だから自分の中で何かこういろいろジレンマというか自己矛盾というか、一度これはこうだっていうふうに掴んだはずの何真理というか、確信を掴んだ、って思っていても、それっていうのは必ずしも揺らがないものではないっていう、視点をちょっと変えてみると物事っていうのは変わっていく。だからまあ別に、だからさっきも言った通り、僕は別にアンチ BTC ってわけじゃない。自分自身 BTC を保有しているし、その価格が上がっていくことによって、なんだろう、資産性を高めたいと思ってるわけだから、なんだけど、なんていうのかな、やっぱりどっかで BTC を批判している部分はあるわけですよ。ブロックチェーンとしては使えないみたいな、僕は認識があって、そう、だけど、いや、そうとも言えないかもしれないよっていう視点っていうのは常に必要なのかなっていう、今回はね、ことをちょっと話したいなと思いました。お付き合いくださりありがとうございます。はい、ということで、今日も良い一日を。ではまた。